大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。1週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。週間予報を見ますと、この週末から来週にかけては割と雲が多くて、ちょっと雨模様っていう日もあるようですけどもね。その割には気温は30度を超えそうな日もありまして、9月のスタートはムシムシとまだ夏の名残が続きそうです。月が変わったからといってすぐに涼しくなるわけじゃありませんもんね。さて、私はといえば、この夏お盆が終わった頃と今週の月曜日と2回ほど近くの山へ入って渓流釣りをしました。1回目は少し上流でイワナ狙いでね、今週は下流でヤマメ狙いだったんですけども、その2回合わせての釣果、釣り上げた魚の数というと、下流で釣った20センチくらいのヤマメ1匹、ほんとトホホなんですけどね。まあそれでもね、朝5時に起きてまだ少し冷たい空気の中、日暮らしや小鳥の声を聞きながらの釣りっていうのは、意識を全部竿の当たりに集中していますからね、頭の中が無になっていいもんですね。ただし、クマとヘビ、またアブなんかには注意しなきゃいけないんですけどもね。まあ信州に住んで33、4年、毎年梅雨のあたりから夏の終わりにかけては2回ぐらいかな、あちこちに出かけてはいるんですけども、今回は上流に入った1回目が雨がしばらく降っていない後だったんで、川の水量も少なめだったこともあると思うんですけどもね、イワナの当たりさえ1回もないくらい惨めな釣りでした。で、今回はよし、そのリベンジにとヤマメ狙いで下流に入ったんですけども、その釣り上げた20センチほどの1匹以外にもね、10センチ前後のチビヤマメはたくさんかかりましてね。ただし小さいのはキャッチアンドリリースが原則ですから逃がしたんですけどね。それでも当たりがあって餌だけ取られてしまうってのも悪くないもんですよ。全く当たりがなくて、この川には魚なんていないんじゃないのと思うのは寂しいですからね。それにしても下流から上流へ釣り上がっていくのにね、石の上に上がったり堰堤を越えたりもするんですけども、この 2,3 年はほんと筋力が落ちたって言いますか、昔ならひょいひょいと歩いて登っていたのができなくなっちゃってまして、縁に落ちたりしないように慎重に歩かなくてはいけませんからね。まあそのためにも普段から足腰を鍛えておかなきゃと思った次第です。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました、今週の1曲目、過ぎた夏を思い返して、そんな気持ちを歌ってる曲です。ミケ、思い出の九十九里浜。もう31年前の曲なんですね。1991年のミケのデビューヒット、思い出の九十九里浜でした。
蔵出しコレクション。
この間アルフィーのファンの FM 善光寺のパーソナリティ塩入美幸さんが近づいてきましてね、お岩さん、8月25日はねアルフィーのデビュー記念日なんですよと耳打ちされましてね、さすがにマニアは違うね、そんなことまで知っててなんて言葉を交わしたんですけども、はい、調べてみたら確かに1974年、昭和49年の8月25日にデビュー曲の夏しぐれっていう曲が発売されているんです。坂崎幸之助さんと高見沢俊彦さんは20歳、早生まれの桜井勝さんは19歳だったんですけどもね。まあ世の中の多くの人はアルフィーといえば1983年、昭和58年のメリーアンのヒットからしか知らないっていう方も多いでしょうけども、メリーアンが売れるまではいろいろ苦労した時代が長かったんですよ。塩入さん、今週は聞いてるかななんてね。もともと明治学院高校でフォーク系のバンドをやっていた桜井さん、また別のクラスでレッドセッペリンやディープパープルの曲のコピーバンドをやっていた高見沢さんが明治学院大学に進んだところで、桜井さんと同じフォークバンドのメンバーだった三宅康夫さんという人と、都立高校から明治学院に入学した坂崎さんとの4人組アルフィーを結成します。ただしこの時のアルファベットのスペルは ALFIE で、今の ALFEE とは一文字違うんですね。ビクターから出したデビュー曲は作詞が松本隆、作曲は堤恭平、リードボーカルは高見沢さんでした。そのデビューに際してレコード会社のビクターがつけたキャッチコピーはロマン派アルフィーと言いましてね、 アイドルフォークバンドっていう位置づけだったようですよ。しかしそのデビューレコードはオリジナルコンフィデンスオリコンの100位に一周もランクインしないっていう程度しか売れませんでした。翌年85年の5月に出した2枚目のシングル青春の記憶っていう曲も作詞作曲は同じコンビなんですが、ボーカルは坂崎さんだったんですけどもね、こちらも鳴かず飛ばずで、その後オリジナルメンバーだった三宅康夫さんが抜けて3人体制になったんです。その後すぐビクターとの契約は解除されてしまって、所属する事務所が同じだったガロやケン・ナオコ、ムッシュ・カマヤツなどのバックバンドを務めたり、ラジオへのゲスト出演といった程度の仕事が続いていきます。デビュー当初からおしゃべりの達者な坂崎さんがリーダーを務めていたんですけども、1979年昭和54年にはバンド名のスペルも今の ALFEE のアルフィーに変えまして、リーダーも高見沢さんに交代するんです。そして彼が作詞作曲したオリジナルソングラブレターという曲を新しくポニーキャニオンレコードからリリースするんですが、残念ながらこれもヒットせずに地道に各地でライブ活動なんかを続けましてね、それが4年後のメリーアンのヒットにつながるわけです。今出ているアルフィーのベストアルバムにはラブレターからしか入っていないものがほとんどなんですけども、今日はそのさっき紹介した幻のデビュー曲、アイドルフォークバンドと言われた時代の夏しぐれを聴いてください。いかがでしょうか。今週の蔵出しは1974年の実質これがアルフィーのデビュー曲、夏しぐれを聴いていただきました。
グラシネ一押しシアター、
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、有名な俳優は一人も出ていないんですけども、 SF ホラーとしてはとっても分かりやすくて案外傑作かもしれないと思ったノープです。このタイトル英語のスペルは NOPE。 ノープって日本ではあんまり馴染みのない言葉ですけどね、直訳するとありえないという意味のようですね。まあ一応私このコーナーで取り上げる作品というのは事前にちょっと調べたりするんですけども、この作品についてはほとんど情報がなくてね、困りましたよ。グランドシネマズに置いてあるチラシにも短い文章が少し載っているだけなんですけどね、それをちょっとご紹介しますと、映画史上かつてない最悪の奇跡がやってくる、平穏な田舎町を襲う突然の脅威、人々が見上げる空に現れたものとはと、文章はこれだけなんですよ。いやいや、一体最悪の奇跡とは何だと逆に興味が湧いてしまってね、見たんですけども、いや本当に予想外に面白かったです。監督と脚本はジョーダン・ピールというコメディアン出身の人でね、1917年にゲットアウトっていう作品でアカデミー賞の脚本賞を取った人なんですって。そしてこのノープ、物語をちらっとご紹介しますと、ハリウッドから少し離れた山のそばで映画や CM の撮影に使う馬を調教する牧場を経営していたオースティン・ジュニアとその妹エメラルド、通称 OJ とエメの兄弟なんですけども、ある日の夕方、雲の中から飛び出してきた UFO のようなものを OJ が目にします。それ以来薄気味の悪い音とともにそれが近づいてくると、家中の電気が止まってしまったり馬が騒ぎ出したりとトラブルが続出するんですね。そこでその UFO のようなものの正体を映像で捉えようと、町の電気屋で買った監視カメラを屋根の上と牧場の柵に取り付けるんですが、電気のトラブルでなかなかいい映像が撮れません。そんなことが続いたある日、牧場の近くで西部劇の街を再現したテーマパークでイベントが開かれていたんですけども、そこへ突然現れた UFO に何十人もいた観客が吸い込まれてしまって行方不明になるという事件が起きました。その様子を離れたところで見ていた OJ は、 UFO のような形をしたものが実は人間を餌にしている宇宙生物だと直感します。そうなると次に狙われるのは私と妹のエメだ。ならばこちらから奴をおびき出して何とかやっつける方法はないだろうかと戦いを挑むことを決めるんですけども、敵も知的生命体のようで簡単には乗ってきません。果たして OJ とエメの作戦はうまくいくんでしょうかというようなストーリーなんですけどもね、前半の1時間ちょっとは敵が一体何者なのか正体を突き止めるまでを描いていて、後半の1時間はずっとその人食い UFO との壮絶な戦いが続いていくんですけどもね、 他に助けも呼べない偏僻なところで必死に逃げながらも戦いを挑む2人プラスアルファ。今週ご紹介した新作映画はノープでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。若大将の愛称で親しまれている加山雄三さんが9月9日金曜日、東京国際フォーラムホール A で開催する加山雄三ラストショー永遠の若大将の模様をグランドシネマズで生中継します。チケットはただいま劇場の窓口とインターネットで販売中です。詳しくは劇場までお問い合わせくださいね。また8日木曜日まで期間限定で若大将シリーズを復活上映。大学の若大将とハワイの若大将を日替わりで上映します。作品の上映スケジュールなどについては劇場のスタッフにお尋ねください。それからもう一つ、まだまだ人気衰えず上映中のトム・クルーズのトップガンマーヴェリック。1986年公開の世界的なヒットトップガンの続編ということもあって、新作を見て当時を思い出した方も多いんじゃないでしょうか。そこで前作のトップガンとの2本同時上映が決まりました。長野グランドシネマズでは今月16日金曜日から期間限定上映です。トップガンを映画館の大きな画面で見られるこの機会をお見逃しなく。他にも8日木曜日まで午前10時の映画祭ではトム・クルーズとダスティン・ホフマンが主演したレインマンも上映しています。こちらもお見逃しなく。そして劇場にお越しの際は引き続き飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーは8月の中旬に出したニューアルバム瞳へ落ちるよレコードが今もチャートの1位2位という人気アーティストあいみょんと映画と題してやってみましょうかね。2018年ですからもう4年前になりますけどもね、大晦日の NHK の紅白歌合戦で初めて見た時にはあいみょんはマリーゴールドを歌っていましたけども、正直言えば多分路上ライブ出身の一過性の人気の女の子だろうと思ったんですけども違いましたね。それから4年が過ぎて自分でアルバムを買うようになるとは思っていませんでした。メジャーデビューから7年、今年27歳になるあいみょん。兵庫県の西宮市出身で、テレビに出た時のフリートークはバリバリの関西弁でね、とっても面白いキャラクターだと知ったのもこの 1,2 年なんですけども、こんな娘がいたら楽しいだろうなといつも思ってます。ですから一回ライブを見たいななんて思ってるんですけど、会場では周りから見たら浮いてしまうでしょうね私。さてそのあいみょんと映画なんですけどもね、最初は2017年の恋愛忌憚集というマイナーな作品に漂白という主題歌を書き下ろしています。次の年2018年には阿部サダヲ吉岡里帆主演の映画音量を上げろよタコ、何歌ってんのか全然わかんねえんだよというタイトルなんですけども、そのエンディングテーマ体の芯からまだ燃えているんだの作詞作曲を担当して、2019年にはアニメ映画クレヨンしんちゃん新婚旅行ハリケーンではあの春の日が主題歌に起用されているんですね。いやこれは秘密にしておきたい歴史ですね。私としては春の日って一番好きな曲ですからね。この年2019年にはもう一つ、小松菜奈と門脇麦が2人で春レオというユニットとして歌を歌うのがメインのストーリーという映画なんですけども、誰にだって訳がある、それからたちまち嵐という2曲を提供しています。そして2019年の10月公開のアニメ映画、声の出演は吉沢亮に吉岡里帆、松平健という空の青さを知る人よの主題歌として作られた同じタイトルのシングルの曲です。ではあいみょんの空の青さを知る人よ。とにかくそれ以降あいみょんの新曲といえば何かのドラマや映画の主題歌なんかに使われていますからね、いつかライブを見に行った時にはちゃんと CD を聴いて頭ん中の情報を整理しておかないといけませんね。今週のタイムスリップムービー室は2019年のアニメ映画空の青さを知る人よの主題歌あいみょんの曲でした。 では今週もリスナーの皆さんからメールで送っていただいたメッセージをご紹介していきましょうね。まずはラジオネームパッシーさんです。加山雄三さんの映画若大将シリーズはテレビの BS で見ました。たまにやってますよね。ほぼ 100% に近いくらいの素敵な男性若大将ですが、私はダメダメの青大将を応援したくなる派でした。やっぱり若大将の良さっていうのは、田中邦衛さん演じる、
あ、スミちゃんがさ、
青大将あってこそ際立つっていう感じですよね。星ゆり子さん綺麗すぎ。そう、確かにあの頃の星ゆり子さんはなかなかでしたよね。それから有島一郎さん演じるお父さんやおばあちゃんも面白くて、娯楽映画としては最高です。おばあちゃんは確か飯田彫子さんがやってらっしゃいましたよね。そう、有島一郎さんも飯田彫子さんももともとは喜劇の出身ですからね。とぼけた感じが笑えて面白かったですよね。見たことがないリスナーさんにはおすすめですと。そう、言葉はちょっと古いですけど、ウィットとペーソスっていうか、ところどころにありましたよね。また私は兄たちが見ていたので、リュウ・ライタさんのこれが青春だが大好きでした。お、私小学生の時見てましたよ。このドラマの JK 役、当時は女子高校生 JK なんて言ってませんでしたけどね、の松本めぐみさんが後の加山雄三さんの奥さんってことですよね。岡田可愛さんや松本めぐみさんよく覚えています。リュウ・ライタさんがラグビー部の顧問で、あんまり出来が良くない男子生徒たちのクラスメート役でしたよね。私それよりちょっと後かな、田坂美也子さんとかね、振畑文子さんとかね。なんで当時のことはこうやってスラスラ名前が出てくるんだろうなと思うぐらい覚えてますね。あまりにもリュウ・ライタ先生が好きすぎて、後に大ヒットした中村雅俊さんのドラマ我ら青春は物足りなくて面白くなくて、私は見ていませんでした。同世代の大岩さん、この私の気持ちわかりますか？女子として見ていた立場と違うとは思うんですけどね。そう思い出しました。リュウ・ライタさんの役名は大岩ライタと言っていましたからね。しばらく私ライタっていうあだ名で呼ばれていたことがありました。そう、私はリュウ・ライタさんの前の夏木陽介さんの青春とはなんだから知ってますね。それから浜畑健吉さんがサッカー部の顧問、飛び出せ青春は村野武則さんが先生にしてはちょっとドジなところがある感じでね、そこが良かったんですけども。ですから中村雅俊さんが先生役をやっていた頃、同じチャンネルの金曜日の8時、七曲り署の刑事の一人だったのがリュウ・ライタさんですもんね。そしてこちらはラジオネームアルプス車窓さんです。先週の放送は8月最後で夏を惜しむ曲として沢田研二さんの渚のラストレターとアルバート・ハモンドの風のララバイが流れていましたが、どちらも初めて聴く曲で楽しませてもらいました。あ、そうでしたか。渚のラストレターはジュリーにしてはそんなに大きなヒット曲じゃなかったし、アルバート・ハモンドはね、そのだいぶ前に出したカリフォルニアの青い空の方がとっても有名ですけどもね。さて私のリクエストですが、はいはい、来週10日ならリクエストまだ間に合いますよと言ってたんで、バーシアのドランクオンラブ。バーシアは知ってますけども、この曲の名前は知らないな。90年代前半の曲で、軽やかで美しい歌声を聞くと、個人的にはその時期の県外での学生時代を思い出します。そうですか。来週まで必死で探しますけども、見つからなかったらごめんなさい。あと先週話題になったアイスの販売ですが、はいはい、確かに昭和の頃は通年ではなく夏限定でしたよね。あの近所の駄菓子屋さんに6月の終わり頃になると、直径50センチぐらいの筒で大きな魔法瓶のような形で中にドライアイスを入れたアイスクリームアイスキャンディー専用のものが置かれましてね、夏場だけしか売ってなかったって話をしましたけども、大岩さんが好きだという雪見大福の名前が出てきて、アイスの CM が冬に流れた時の衝撃、違和感を今でも覚えています。あれ、雪見大福、最初の CM タレント誰でしたっけ？なんとなく中山美穂ちゃんがやっていたのは覚えてるんですけど、初代は誰だったかな？暖房の効いたあったかい部屋で雪見大福なんつんで、外は雪が降ってるんですよ、本当にね。そうやって冬場もアイスクリームなんかを食べるっていうのが普通になったのは、80年代の初め頃ですかね。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。秋が近づいてきて、信州は果物が美味しい季節になりましたね。今の時期のツートップといえば桃とブドウではないでしょうか。桃だと川中島白桃、ブドウならば最近話題のシャインマスカットが店頭を賑わせていますね。 そんなツートップを抑えてこの時期私が楽しみにしているのがプルーンです。昔は中井貴一さんがコマーシャルで宣伝していたような外国産加工品というイメージがありましたが、あれもペースト状になってるやつですよね。地元長野産でしかも生で食べられるなんて贅沢だと思いませんか？県外の同僚に聞いてみると、プルーンを生で食べたことがある人ってほとんどいませんよ。じゃあ猫道さんは夏の間結構食べてるんですね、プルーン。私はね、どちらかといえばネクタリンの方が好きですね。大岩さんはどんな果物が好きですかと最後に書いていらっしゃいますけど、これはもう絶対1年を通してナンバーワンは桃です。今シーズンも結構食べました。ただし信州の人が割と好きだという硬いやつはダメ。やっぱりね、柔らかい方がいいですわ。リンゴならば誰が何と言おうと三富士、あとは梨かな。そして今週の矢、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は矢で始まる名前の歌手やグループの3組3曲なんですけども、安田成美さんの風の谷のナウシカ、この曲映画では流れていないんですよね。そうなんですよ、映画のイメージガール、イメージソングとして安田成美さんがコンテストで選ばれてあの曲を歌ったっていうことでね、作曲は細野晴臣さんだったと思うんですけども、でなぜそんなことを知っているかって言いますと、何年か前にタイムスリップムービー室のコーナーで風の谷のナウシカを取り上げましてね、安田成美さんの曲もかけたんで覚えてるんですけども、ということはそれからまだあんまり経っていないので今日はかからないんじゃないかななんてね、ここでは言葉を濁しときましょうか。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、インターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、どうぞ送ってみてください。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー昭和の歌声インデックスへ行く前の一曲、今週はまだ洋楽の曲がかかっていないのでこんなのをどうぞ。アラン・パーソンズ・プロジェクト、1982年の曲です。 Eye in the Sky。アラン・パーソンズ・プロジェクト、1982年の曲 Eye in the Sky でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は10巡目の矢です。これまで矢は矢沢永吉、矢上純子、柳丈二に山口百恵、山下さんは久美子さんと達郎さん、そして矢野明子、薬師丸ひろ子、山本凛だとずっと3曲ずつかけてきたんですけども、今回は矢としては初めての3組3曲ですね。ではまず矢で始まる名前の歌手1曲目は、1970年代の前半に神田川や赤ちょうちん、妹などのヒットを飛ばしたかぐや姫のメンバーだった山田パンダさんです。南光節さんが作った初代のかぐや姫が1年で解散してしまった後、第2期のメンバーとして伊勢正蔵さんと共に加入しまして、ベースを弾いていたのがパンダさんです。本名は山田嗣人。1945年昭和20年の5月、佐賀県の今の神埼市生まれで、今年77歳です。明治大学在学中からシュリークスというバンドで活動していたものの、1年半ほどで抜けてラジオのディスクジョッキーなどの仕事をしていたんですが、光節さんからの熱心な勧誘でかぐや姫に参加します。そのシュリークスというバンドは後にイルカさんが加入したことで有名ですよね。ただしこの2代目かぐや姫も自分たちのやりたい活動から違った方向に行ってしまったため、ほぼ3年で解散しています。伊勢正蔵さんは猫のメンバーだった大久保和久さんと風を結成、光節さんとパンダさんはソロになります。そして1975年昭和50年に出したソロとしては2枚目のシングル風の街がテレビドラマ憧れ共同体の主題歌に起用されるんですけども、このドラマ当時大人気だった新御三家のうちの郷ひろみと西城秀樹、秀樹の恋人役には桜田淳子、他にも浅田美代子とかシェリーといったアイドルたちが出演したもんですから、とっても注目されました。 その割に視聴率はあんまり良くなかったっていう話ですけどね。パンダさん自身も表参道の喫茶店ペニーレインのマスター役で出演しまして、主題歌も歌うことになったために、吉田拓郎さんがパンダが歌うなら俺が作ってやるよと作曲して、作詞は神田川の北条誠さんが担当しています。コーラスにはなんとシュガーベイブ時代の山下達郎、大貫妙子2人も参加しているんですって。今週のインデックス矢の1曲目は山田パンダさん、風の街。こうやって聞くといかにも拓郎メロディーですよね。レコードセールスは12万枚。インデックス矢の1曲目は山田パンダさんの風の街でした。では続く2曲目、ちょっと時代は飛んで80年代の半ばです。その後バラドルとして開花する山瀬まみさんのデビュー曲を聴いてください。今年の春には新婚さんいらっしゃいの司会も終わってしまって、今テレビで見ることが少なくなってしまいましたけどね。歌手としては1993年に CD を出したのが最後のようですから、彼女が歌を歌っているのを見た記憶があるって人はあんまりいないんじゃないでしょうかね。山瀬まみさんは1969年昭和44年の11月、埼玉県生まれなんですけども、お父さんが大手食品メーカーに勤める転勤族だったんで、中学校は松本の鎌田中学にも通っていたんですよ。そして中学3年の年、1985年昭和60年のホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを獲得しました。翌年86年には作曲はクレタカルホ名義のユーミンが、作詞は松本隆、アレンジ編曲は松任谷正隆という曲、メロンのため息でデビューしますが、曲はあんまり売れず、オリコンの記録では4万枚のセールスでした。ではインデックス今週矢の2曲目は山瀬まみさんのデビュー曲、メロンのため息。歌手としては大きなヒットはなかったんですけども、デビューのこの年86年の秋に始まった三宅裕司さん司会のバラエティ番組テレビ探偵団のアシスタントとして、幼く見える割には大胆なトークが人気を呼びまして、90年代以降はバラドルの代名詞のような存在になりましたよね。インデックス今週の矢の2曲目は山瀬まみさんのメロンのため息でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は矢で始まる名前の歌詞の3組3曲をやっています。ではその3曲目ですが、山瀬まみさんから少し時代を戻して、山本譲二さんの道のく一人旅です。1950年昭和25年の2月、山口県下関市生まれで今年72歳、高校球児だったんですね。1967年昭和42年夏の甲子園には早友高校のメンバーとしてベンチ入りしています。その初戦の相手はなんと長野県代表の松商学園だったんですが、山本さんは代打で出場して内野安打を打っているんですけども、0対3で初戦敗退しています。卒業した後は演歌歌手を目指して上京。クラブのボーイやスナックでのギターの弾き語りなどをこなしていたところ、たまたま客として訪れた作曲家の浜圭介さんと知り合いまして、1974年24歳の時に伊達春樹という芸名でデビューするんですが、鳴かず飛ばず、意を決して北島三郎さんに弟子入りを懇願しまして、カバン持ちからスタートします。2年後にテレビの全日本歌謡選抜で10週勝ち抜いて、本名の山本譲二で再デビューするも、やっぱり売れませんでした。1980年30歳になったところで、北島三郎さんからこの曲でダメならもう諦めろと言われて出したのが道のく一人旅だったんです。しかししばらく火はつかず、1年後の81年に夜のヒットスタジオに出演したのをきっかけに売れ始めたそうです。レコードセールスは89万枚。インデックス今週の3曲目は山本譲二さんの道のく一人旅。オリコンのチャートでは最高4位まで上がっているんですね。 NHK の紅白歌合戦には13回出場しているんですけども、1996年にはトンネルズの木梨憲武さんとのりさぶろう&ジョージ山本として出ています。気楽に出られたんでこの時が一番楽しかったと語っているようです。実は5年ほど前から聴力をほとんど失ってしまって、今は左耳だけ補聴器を使ってわずかに聞こえる程度なんだそうですけどもね。今も現役、去年の暮れにも新曲を出しています。インデックス今週の矢の最後の曲は 山本ジョージさんの道のく一人旅でした。ということで、このインデックスのコーナー、来週の湯以降の予定をちょっとご紹介しておきますと、湯は由紀さおりさんを1回やってしばらくパスした後、3組3曲で2020年の2月に湯原正幸、ゆうゆなどをかけて終了しています。続く世は吉田拓郎、吉永さゆり、吉幾三に横浜銀馬へと、ここまでは3曲かけまして、その後2020年の3月に吉本美代子に寄せ鍋トリオなどをやって終了しています。その後のラはラッツ&スターを1回やった後ずっとパスで、2020年の10月にラフ&レディーやラムーなどをやって終了。次のリはリリーとリリーズをやった後しばらくパスしていて、2020年の5月に3組3曲ザ・リガニーズやリンリン・ランランをやって終了しています。ル・レ、この辺はですね、まずレベッカ3曲やりました。その後ルとレを混ぜてルックやレイジ、レピッシュなどをやって終了しています。次のロ、これも1回だけ3組3曲六文銭やロス・インディオスとシルビエをやって終わってるんですね。で、50音最後のワですけども、渡辺真知子、渡辺美里、わらべに渡辺マリナ、和田明子に渡辺典子、ワイルドワンズと、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、去年2021年の10月に渡辺徹、和田加奈子、渡辺美奈代など3曲かけて和も終わっていますね。これ紹介するのに結構時間かかるんですけども、ですから来週は昭和の歌声インデックス勝手にベスト311巡目のアに戻ります。アはこれまで天地真理、アリス、青井照彦、安全地帯、アルフィーに朝岡めぐみ、 RC サクセション、アン・ルイス、アグネスちゃんに朝倉美希と、ずっと3曲ずつ来ているんですけども、アはまだ例えばアンリとかね、赤い鳥とかあるんですけども、来週はまだこの人やってなかったなっていう浅田美代子さんの3曲いかがでしょうかね。デビュー当時歌のことは結構いろいろ言われましたが、それでも売れました。今も女優としては現役。来週のインデックスは浅田美代子さんの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、今週もメッセージ送ってくれましたね。中学生13歳。先週はニャンパラリンさんのメッセージで大岩さんと宮島陽子さんとのデュエットの話が出ていましたがまあ実現はほぼ不可能ということですんで、それが実際にできたらば FM 善光寺の伝説になりますよ。寝てる時夢に出てきたら面白そうです。とはいえサザエ様、私が先週から言っているその谷村新司さんと小川智子さんの忘れていいのという曲は当然知らないよね。まあ YouTube なんかには出てると思いますんで、ちょっと確認してもらって、かえって夢に出てきて寝られなくなっちゃうかもしれないよ。そして最後は今も名前が出ました、長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。大岩さん、今年の夏の思い出はありますか？私的にはどこかに出かけたわけでもなく、美味しいものを食べたでもなく、休みの度週一のペースでグラシネに行ってお得意様になっていましたまあ私のこの夏の思い出ってのは、番組の最初のところでお話しした20センチのヤマメを1匹釣ったって、そのぐらいでしょうけどね。ニャンさんはグラシネが良い、特にワンピースは特典目当てで3回も見に行きました。3回とも違う特典手に入れることができたんでしょうかね。過去には鬼滅の刃は8回も見に行った私ですがこの記録はもう塗り替えることはないでしょう。これも特典目当てですがね。今月もガリレオの3作目があったり、はいはい、福山雅治さんね、見たい作品がたくさんありますのでお邪魔します。まあ仕事の都合もあるでしょうけども、たまにはお会いしたいもんですよ。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。また来週のこの時間まで、さようなら。